西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく10分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術を紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり、理学博士のアンディさんです。アンディさん、よろしくお願いいたします。
はい、アイジェノミクスジャパンのアンディです。よろしくお願いします。今日はお客さんがいらっしゃっています。今日のアートクリニック高輪副院長の橋本智子先生をお招きして、着床の窓を測る ERA 検査について、実際にこの検査を実施しての感想など伺いましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。橋本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日のアートクリニック高輪副院長の橋本智子と申します。
はい、先生、今日はまずクリニックのご紹介からお話し進めたいと思うんですけれども、はいはいはい、お願いできますか？
は
い、
我々ですね、もともと今日のアートクリニックっていうのは仙台に、はい、ございまして、2007年から、やっておりますが、そこがですね、発展して、我々の理事長である今日の高一理事長がですね、2012年に、東京に、また分院というんでしょうか、新たに開院しまして、仙台と東京でやっております。
はい、高輪とついてますので、場所は高輪に、
はい、場所はですね、品川駅の近くですね、港区高輪というグランドプリンスホテルなんかがある、すごく環境はいいところだと思いますね。
はい、はい、さてアンディさん、はい、先週ねお話し進めた ERA エラー検査、この話をですね、ぜひ先生とご一緒に今週もお話ししたいと思うんですが、
はいはい、そうですね、今週は先生からですね、ERA 検査の導入のきっかけとかですね、あと実際使った感想とか、患者さんの声とか、そういう話を含めてですね、話していただきたいと思います。はい、先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっと重複するんですけれども、先週もね、だいぶエラ検査についてご紹介をアンディさん、それからトシさんからもしていただきましたが、はい、先生も今週から聞いたっていう皆さんに対しても、はい、ぜひちょっとエラ検査、具体的にどういうものかっていうのをもう少しお話しいただいてよろしいですか？
はい、はい、エラですね、我々イーラって呼んじゃってるんですけども、ERA でイーラですね。
はい、
それは着床不全の方に対して、内膜の組織を、取って、その着床ができる状態にあるかどうかということを、その遺伝子の、発現の仕方ですねを調べて見るという方法ですね。着床不全の、新たな検査法ということになります。
はい、これ全国でどのくらいのクリニックさんで実施されたりしているものなんですか、アンディさん？
はい、今はおよそ50施設、は実施しています。
はい、
で今日のアートクリニックさんは、はい、一番早期からですね、検査を行っている、もう2年ぐらいですかね、3年。
そうですね、2015年の7月から取り入れておりますので、はい、はい、だいぶ長いですかね。
うん、導入されたきっかけってどんなところなんですか？
はい、そうですね、きっかけはそれこそ我々の理事長である今日の高一理事長がですね、もともとその着床不全関係 の、 その論文を研究論文を調べていた時に、
はい、
アジアノミクス の、 リーダーであるカルロス・シモンですね、はい、教授の、ペーパーに当たって、
はい、
でそれでぜひともその 話を聞きたいということで、バレンシアまで飛んじゃったんですね。行動力のある理事長なので、うん、直接訪問させていただいて、でそれで導入を決めたというきっかけがありますね。やはりそれは、はい、それまでその弱小不全に関わるその検査法で有効なものっていうのが存在しなかったんですね。
あ、そうなんですね。
そうですね。ですのでということになります。
はい、
はい、
実際に日付審の方は実際、はい、実施しなかったんでしょうか、ね、
そうですね、ずっと長らくですね、まあ、それ1950年代頃からノイエスがその日付審というものを打ち出して、でその後しばらくその有効性が否定されてきましたよね、はい、なのでまあ、やってもあまり意味はないかなということで、ほとんどやってはこなかったですね。はい、
はい、でこれ実際に導入されてみて、はい、そのあたりのご感想いかがでしょうか。
そうですね、実際にそのアイジェノミクスのその報告通り、本当に3割ちょっとの方ですね、我々 34% くらいでしたか、そのウィンドウがずれてる方が いらっしゃるということにまず衝撃を受けてですね、
はい、
はい、でこんなに、まあ、3割を多いと捉えるか、まあ、どうかですけれども、それは非常に重要なことだと思っています。はい、で実際にその内膜 その着床の時期をその修正して、すぐに妊娠される方がいらっしゃるということ自体にも驚きを覚えましたね。
はい、先生、検査の周期に関して、少しお話をいただきたいんですけれども、
はいはい、
まあ、弊社の ERA 検査では自然周期とホルモン補充周期で両方行っていただけるんですけども、
はい、ね、
先生のクリニックではどのように、はい、行っているか、
はい、
それからその検査の流れについても少し話していただければと思いますが、
我々はですね、ほとんどが、ホルモン補充周期で行っています。
はい、
その方が、まあ、調節しやすいというかですね、患者さんの来院の回数も少なくて済みます。
はい、
先生、今お話しされたその自然周期とホルモン補充周期、
はい、
これって具体的にどんなことなんですか？
そうですね、自然周期っていうのはその患者さんの月経周期 その排卵に合わせて、検査をするというものになります。
はい、
ですのでその患者さんの排卵を特定しなければならないので、ちょっと来院回数が多くなりますね。まあ、それに対してホルモン補充周期というのは月経 の3日目以内までにですね、病院に来ていただいて、はい、そこからお薬を使います。でそれによって周期を作っていくというか、まあ、人工的に作っていくということで、比較的こちらの方が調節性に富んでいるということと、まあ、間違いにくいということがありますので、我々は、まあ、ホルモン補充での、検査をお勧めしております。
はい
はい、
いや、ホルモン補充周期がほとんどということで、ホルモン補充周期を使った検査の流れを少し紹介していただけますか。
うん、はい、はい、分かりました。まず大体患者さんは最初ですね、月経の開始日から3日目以内に来ていただきます。
はい、
でそこで超音波検査、ホルモン検査等を行いまして、問題がないということが分かりましたら、まずエストロゲンのお薬を、
はい、
貼り薬ないしは飲み薬。
貼り薬？
はい、
貼り薬もあるんですね。
あるんですね、テープタイプのお薬ですね。それを、まあ、使っていただいて、で途中で1回病院に来ていただいてですね、その時の状況、また超音波検査とあとホルモン検査をして問題ないということが分かったら、もう一種類のホルモン剤ですね、
黄
体ホルモンというお薬を、使います。それは、はい、膣剤であったり、あるいは飲み薬なんですけども、それを投与して、だいたいそのクリニックでのその移植の時期と同じようなサイクルをですね作って、その日にですね、移植該当日に検査をしていくということになりますね。
はい、
その検査というのは内膜の組織を取ってきます。
はい、
で子宮体がん検査とお聞きになったことありますか？
あ、私ないです。
ないですかね。はい、まあ婦人科検診の中で子宮頸がん、子宮体がんの検査っていうのがあるんですけども、はい、その体がんの検査に似たような形で子宮の内膜の組織を取ってくるということになりますね。
はい、それ 全体で検査の時間どのくらい時間かかるんですか？
検査はですね、通常の外来でできる検査ですので、まあ、5分10分で済むようなものですね。
そんな結構なんか時間かかるのかしらって今お伺いしてたら思ったんですけど。
そうですね、まあ、もちろん当然準備等もありますので、5分で帰るというわけにはいかないですけれども、まあ、外来に来ていただいて特段の麻酔はなしにやってそのまま歩いてお帰りいただけるという検査ですね。
はいはい、やっぱりこう行くとき不安
で、
あと痛みはないのかしらみたいなところとかも正直不安です。先生、
まあ、痛みはですねやっぱり全くゼロというわけではないですが、まあ、当然痛み止めを使ってやっていただくことは可能ですし、皆さん大体の方がそれでなんとかやれていますね。またまあ、この後アンディからもあるかもしれませんけれども、はい、非侵襲型の、イラ検査ですねというのも開発中というように伺っております。
それは 何ですか？
そうですね、今までは子宮内膜の組織を取るので、まあ、吸引、まあ、ちょっと吸引しながらですね、ちょっとまあ取るような形です、はい、少しは痛みは伴うんです。で、まあ、将来的にあと数ヶ月で出てくると思うんですけれども、子宮内膜の内腔液ですね、
はい、
液を取って、侵襲しない形で血も出ないし、っていう形で、まあ、もちろん痛みも伴わないような検査は、はい、今開発してもうすぐ、商品化にはなると思います。
なるほど、
はい。
今日は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、橋本先生にお話を伺っております。さて先生、この ERA 検査受けてみたいなという方々、どんな方々にこう推奨されているものなんですか？
はい、基本的には体外受精肺移植の治療を行ってらっしゃる患者さんですね、まあ、IVF 治療という言い方をしますけども、そういう患者さんで何回か、まあ、少なくとも過去3回程度ですね、非常に良い受精卵、肺といいますね、良好肺を戻しているのに妊娠されていない方ですね、まあ、特に若年の方ですね、
はい、
40歳未満の方、40歳以上の方でももちろん当然お勧めできますけれども、受精卵の加齢によるですね、異常率が高くなりますので、
はい、
40歳未満の方ですとその率は比較的低いので、それでもいい肺を戻しても妊娠しないという方ですね、
はい。受ける皆さんにアドバイスってありますか？
そうですね、ですね、アドバイスとしては結構厳密な検査になるんですね、ですので意外と、まあ、時間単位で、まあ、時間単位ででも、まあ、分刻みではないですけども、きっちり投与するその時間っていうのが決まっております、
はい、
ですのでお薬の、投与する開始時間とですね、それは病院で指示されますので、それは守っていただくということになりますね、そうじゃないとちゃんとした結果が得られないということになりますので、
はい。
それに関してちょっと私からも一つの質問があるんですけども、
はい、
先生例えば患者さんと先生の都合で少し移植の時間もしくはそのホルモンを始める時間は少しずれたりすることはあるかと思うんですけれども、はい、この検査が始まってからですね、
はい
はい、検査の結果が出てるからしっかり時間を守ろうっていう意識が高まってりましたでしょうか？
それは高まってますね。すごく高まってますね。そこはもう厳密にイラの結果をもう絶対に踏襲しようということで、はいはい、スタッフ一同、守っております。
なるほど、はい、ありがとうございます、はい。
アンディさん、他にもこの ERA 検査以外に着床率を上げる検査っていうのはあるんですか？
はい、実はですね、弊社の本社にはですね、着床の専門チームっていうのがあるんです。その中でもちろん、まあ、今までの、病理のなどの検査とかも含まれてるんですけども、
はい、
今回の ERA 紹介した ERA 検査もですね、もう入ってはいるんですけども、
はい、
今開発しているのは、例えば幹細胞で治療する方法とか、
はい、
それから、マイクロバイオームという検査があるんですね。マイクロバイオームというのは、はい、子宮内の菌細菌ですね、
うんうんうん、
を 分析するような検査になります。で、まあ、これも弊社のペーパーになってはいるんですけれども、はい、子宮内の乳酸菌がですね9割以上占めないとなかなか着床しづらいという結果が分かったんです、
はい、
ですからこの検査は弊社のオリジナルで開発した検査なんですけれども、あと数ヶ月で出てきます、
はい、
でこの検査を使ってですね、もともと乳酸菌の割合が低い患者さんも分かるので、それで乳酸菌の高めるような方法を使ってですね、より着床しやすい環境を作ることはできます。
うん、まさにね、この番組の番組名というところだと思うんですが、先端医療が本当に進んで、いろんな情報がもう本当に新しすぎてびっくりなんですけれども、そんな感じで本当に検査の種類もね、いろいろ増えてるってことなんですね。
そうですね、
うん、
これからもたくさん開発して、たくさん、患者さんのために、新しい検査を出していきますので、
はいはい、そして来週なんですが、アンディさん、
はい、来週ですね、来週も橋本先生にもう一度来ていただきまして、
はい、
この ERA 検査を使った成功例、いわゆるその生産例ですね、についてお話をいただきたいと思います、はい、先生、来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA、着床の窓で検索。お時間となりました。今日は今日のアートクリニック高輪副院長橋本智子先生をお招きし、アイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさんと一緒にお届けしていきました。次回も引き続き橋本先生にお越しいただき、 ERA 検査による成功例についてお話を伺います。この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしています。またポッドキャストによる配信も行っております。 FM 西東京のポッドキャストページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。